ですね、じゃあ勝間さんが今、まあ分散してると、8020があると。はい。山下さんどうでしょう。ランチェ、知ってる度とかなんかそんなことでいいです。関心度とか。
知ってる度は地域ナンバーワンになる戦略っていう理解ぐらいです。
はいはい、実践的にはどうですか。
実践的にはほとんど考えてないです。は
い、考えてないな。前田さんどうでしょう。
武田さんの本を1、2冊そう読んだよう、
はい、
あと 本はあともう 2,3 冊をこう、はい、買い揃えて、はい、パラパラっと見て、はい、でもなんかピンとこなくて、
はい、
あと
あなんかピンとこなくて、うん、いいな。そう
あ僕的にはコンサルみたいなところで、うん、なんか使ってみようかなと思うけど、うん、自分自身が広がってるので
絞れ広がるっていうのはバーッと広がってる。
そうそう、
あ拡散してる。
絞れって言われたって、はい、あなたみたいな、あんたが違うじゃんみたいな、
まだ絞り途中ですよみたいな広がって、あなんかキーワードいっぱい出ましたね。じゃあちょっとその映像の方もそろそろお願いします。ですね、このランチェスターは、今日ですね、なんとですね、デジミが3枚もあるんです。これどうやって1時間で話そうかと考えてるんですけども、ですね、今もお話あったんですけど、ランチェスターね、もう意外とこの本的に有名なんで、ちょっとビジネス勉強してる人は、なんですかね、ちょっと知ってるんですよね。で、ちょっと読んでる。で、大体こう、絞れって言ってるよねとか、地域ナンバーワンになるとか言ってるよね、大体知ってるんですよね。でも今書いてあるように、でも広がっちゃってるよねとか、それからさっきあったように、そうなんだ、でも、みたいな。で、今どうですかって言ったら、いや、すっかり忘れてますね、みたいな感じなんですよね。で、今日はですね、そんな人に、聞いてもらいたいと思うランチェスターの読み方をですね、なんて言ったって、これは読書は読書コーナーですから、読書は読書のことを踏まえてですね、お話ししたいと思うんですね。改めて読書の読書は、毒ですからですね、後ろの方の読書は。なぜなら人の思考が流れ込んできちゃうからということなんですね。その武田さんの本の主にその思考のこともちょっとお話をして読み方をお伝えしていきたいと思います。で、ですね、たくさん出てるんですね、本当で、いろんな人が、ですね、武田さん系とですね、田岡さん系というのがあるんですよ、2つあって。で、田岡さん系っていうのは、日本の正統ランチェスターをなんかこう自認してる方ですね。で、武田さん系の方を、それは正統じゃないと言ってですね、こう、なんかこう、やってる感じですね。で、著者も両方から出てます。で、まあ、根本は一緒なんで、まあ、どっちでもいいんですけど、その中で読みやすいのは、やっぱりこのビジネス書としてですね、まっとうなこのビジネス書の王道を行くですね、フォレスト出版。ビジネス書としての王道ですね。の、これ同じ本なんですけど、こっちの方がすりが早くて、これは茅野さんという人が実際書いてるんですけど、すりが早くてあんまり売れてない時は茅野さんの字がちっちゃかったんですけど、いっぱい売れるようになったら茅野さんの字が大きくなったと、っていうのはこっちでちょっと色が違うんですね。こっちが新しい版で、他の本いっぱい読む前にですね、例えばこれもランチェで武田さんが書いてあるポロ社長って本なんですけど、裏にランチェって8つあるんだって言ってるんですね。これ見るとですね、そうなんだデモになっちゃうんですよ、うん、何したらいいのかさっぱりわかんないになっちゃうんですね、うん、だからこれらの本はですね、一切見てはいけないというところから話し始めたいと思います。それを読むと読書になっちゃうんですよ。読書は読の書になっちゃうんですね。読んでもらいたいのはこっちなんですね。この紫っぽい方だけでよくて、でですね、最初に読んでもらいたいのが、なんとですね、258ページなんです。版の新しい方でも古い方でも一緒ですね、258ページ。言ってることもですね、究極言ってることはたった一つで、時間は一つの狭い分野に絞って思いっきり投入しようって、これだけ言ってるんですね。要するに時間という資源を限りなくどこに絞るか、考えようって言ってるんですよね。 でですね、さらに次に読んでもらいたいのが236ページなんです。なんとこれは結構人生の成功哲学も言ってましてですね、人生の成功方程式と言ってまして、ですね、 Y が人生で AX の事情プラス B だと言ってるんですよ。で A っていうのが、その人の素質だって言ってるんですね。で X が時間だって言ってるんですね。で X を事情投入して、で持ってる今までの資産とかがあると人生が数字が大きくなっていくと。武田さんめちゃくちゃ数字好きですからね、めちゃくちゃ数字オタクです。で、ですね、その中で言ってるのがこういうこと言ってて、世の中は金か人間性かと。一番いいのはお金持ちで人格者だろうって言ってるんですよ。で2番はまあお金持ちの非人格者かなって言ってるんですよ。で3番がお金ないけど人格者と。なんでかって言ったら、ビジネスだからってもう割り切って言ってますよね。ずっとこの、ブッフェとかでも扱ってますけど、資本主義やってて経営者なんだからまず金だろうと、人格とかじゃないだろうって言ってます。でそのためにはまず時間を投入して、お金を稼ぐことでしょうっていうふうに言ってます。でですね、そうですね、資本主義の話とか今日です、すごい網羅的なんですよ。ランチェスターを話そうと思ったら、なんと僕の今までのいろんなコンテンツがすごいいろんなところで織り込まれていることが分かってですね、ダイヤモンドマトリックスの話もしますし、資本主義の話も、するし、それから本コースの主要な話もするしというですね、すごいいいんですね、なんかね。で、B っていうのは結構重要なんです。この今 AX プラス事情プラス B って、 B っていうのが後から聞いてくれるという話をしていきたいんですね。でそれは、経営者なんだからまず金稼ぐのが一番だよねっていうのが大前提にあるということです。で、次がですね、読んでもらいたいページ3つ目、240ページですね。こういう図になってましてですね、28の図の、さらに詳しく解説していくんですけど、よく 20% が 80% だっていうのは知ってるんですけど、じゃあ、ある集団でですね、自分が順位が50位ぐらいだったとすると、成果という意味では一体何位ぐらいか。50位は50位じゃないですよね、28なんだから。でそれを絵でこうまとめてくれてるんですね。だからこれ読んでもらえばいいことなんですけど、1位から3位までが、まあ、トップだよねと。で、4位から10位で、やっと、上位下位で言うと上位。そうですね。それをですね、今日はいっぱい図を描くので多分こんなになるんですけど、で、ですね、61位以下、120、60位以下はもう番外弱者って言ってるんですね。勝負にならないって言ってるんですね。これが番外ですね。番外。で、21位から60位、ここ。これはもう勝手に僕がダイヤモンドマトリックスに当てはめて。4から10で、ここが1から3で、ここが12で、これはダイヤモンドマトリックスの話なので、今日はダイヤモンドマトリックス話しても全然しょうがないので、これはもう見て知ってる前提の話をすると、起業前のここじゃないですか。で起業して、稼げるようになるとやっとここに入るんだけど、全然その業界では勝ってないわけですよね。 1位から3位とかってなるとここが、右上っていうことだから、後マークで言ったらここが1000万超えだと。でここが1000万以下だけど、まあ、起業してなんとか生き残ってるねみたいな世界で、それを右下に行きたいねみたいな話が、ダイヤモンドマトリックスの中であるじゃないですか。でランチェスターもランチェスターの言い方で同じことを言ってるんだっていうのを今日入れるとガッチャンコさせながらお話していきたいんですね。そうするとですね、AX 事情のですね、本当武井さん全部数字にするの好きなんです。何でも何でも数字にしてお話ししてるんですけど、A と X 事情のですね、この A は今さっき言ったように才能ですよね。で、X 事情って掛け算だから、働きゃいいだけだから、A にかかるわけじゃないですか。で、A に、A がボロかったらですね、X 事情どんなにかけても、上に浮上できないわけですよね。だから A の選び方が悪いとこっちにもいけないってことですよね。もしかすっごいウルトラ素晴らしい A があると努力しなくてもここに行けるかもしれないけど、でも普通凡人はっていうのがこの人に言ってることなので、それはないから、 A も1位から3位になれるようなことを選ぼうねってやっぱ言ってるんですよね。4位から20位ぐらいのですね、なんですかね、才能のところではやらないようにしてるんですよね。ちなみにとですね、ここで言ってるのだと1位から10位まで単純にマトリックス 20% が 80% っていうことは、1位から10位で、もう 40% 占めてるわけです。もう半分まで占めてる。だから10位にも入れないと、その生産性の中の上位半分にすら入ってない。でも半分以下なんだという話をしているんですね。で、才能を経済的に評価すると100人中3位以下は価値がないのですと。いくらかけてもこっちに行かないよって言ってるんですよ。すごい、なんか数年前に読んでた時と今とちょっと理解が違って面白いなと思ってたんですけどですね。で、A の選び方がそういう意味で、1から3のことを選ぶのかここを選ぶのかで、やってもやっても実らない努力の場合もあると。で、A を適切にもし選べたとしたら、今度は、時間のかけ方ですよね。時間のかけ方が、今度読み方としてはですね、これでやっと初め、ページの最初の方に戻れるんです。ちなみに、この武田さんというのをですね、読んで理解するときに、例えば先ほど、皆さんからこうもらったコメントで、そうなんだ、でも、点々点々と、どうだな、なんかピンとこなくてとか、いうときに、武田さんという人をどのぐらい信用信頼できるかなんですよね。この会ったこともないこのおっちゃんを、この人の経歴って知ってます？どういう経歴か。ですよね。この人は商工リサーチとかっていうですね、その企業を調べる会社のデータを収集するお仕事をずっとやり続けてるんですね。この人のね、その集めてきた数字を見るとですね、なんと3500社見てきてると。で、独立した後かな、1600社見ていて、相談受けた件数は、1000件と。で、5000件超の企業を見てきた上で書いてるんですね、これを。だから、ふーんって思うより、この人の言うことをそのまま信じちゃった方がいいなっていう読み方をした方が、多分1000件見てない僕らは圧倒的に時間が短縮できると思うんですよね。で、いろいろ印をつけてるのでそこを飛び飛びでですね見ていきたいと思うんですけど、そうですね、今のその話で言うとですね、企業調査会社にいるときにやります、400社の当本取ったんですって。当本を取るのは400社で、しかもですねそれだけでは足りないので、直接会った社長、自分でですね、仕事上じゃなくておかしいなと思って調べたのが 100社実態調査したんですって。というような体験をしている人、1600件というのは倒産取材でした。倒産している人をデータとして1600社知ってるわけですね。こういうことをやる人は倒産するというふうに知ってるわけですよね。だからさっき言ったように、もうそうなんだって言っても信じちゃった方がすごく時間短縮かな。 で、あ、経営総量すみません、1万件でした。1000件じゃなかったです。で、読んでいてですね、何がピンとこないかって言ったら、会社は粗利益で生きてるって話なんだよ。って話なんですよ。粗利益で生きてるって話とか、経営の目的はお客作りだとかで書いてあって、で、ダダダっていくとですね、戦略の話になるんです。これ2つだけ覚えておくと、それだけでいいんですね。ランチェスター法則って2つだけあって、たった2つだけなんです。第一法則は、近づいて戦った場合と遠くに離れて戦った場合、これは軍事の専門家が分析したの数字で、こうだからって証明してるらしいんですけど、そんなことを僕らは知る必要ないと思うんですよね。近づいて戦った場合っていうのは人数がそのまま結果に現れる。10人と6人で戦ったら、4人の生き残る。これ接近戦とかで呼んでます。これ第一法則なんですね。で、第二法則っていうのは遠く離れて戦う場合、鉄砲とか、それこそミサイルとか、そうするとですね、力の差が事情になっちゃうよって言ってるんです。この2つだけ覚えておけばよくって、あと他に何にもないんですね。で、話が結構いろいろ飛ぶんですけども、頭一緒にこうくっつきながら整理してもらいたいんですけど、会社の成績は粗利しかないって言ってるんですけど、僕らがいつも共有しているキーワードで言うと1個足りないことがあって、1人当たり粗利とは言ってないんですね。それから例えばですね、このグレーっぽいところがいろんな会社のですね、これが茅野さんが取材したデータなんですね。書いてあるんですけど、例えばですね、どうだったかな、計算すればすぐ分かることが、いかにも成功したように書かれてるんですね。例えば年商3億で社員が20人とかやってるんですね。どうですか、ちょっと計算してもらって。
1500万。
ごめんなさい、40店舗でした。年商3億で40店舗。
店舗、1000万ない。
最低1人置いたとしても、40人プラス多分本部社員も数人いるだろうなって考えると、多分40人か50人で割っちゃうと。でもそれはこの中で成功している事例として書かれているんですね。
売上ですよ。
売上、年商です。年商3億素晴らしいねみたいな。で、何が言いたいかというと、こういう研究していいなという本であっても、やっぱり読書は読書だから、そのままやるとそれを書いた人の毒が流れ込んでくるということですね。年商3億素晴らしいねって話になっちゃうねと。なんか基本はアットマークなんですよね。アットマーク、僕らがいつも言う話で言うと、一人当たり粗利益であって、総粗利益じゃないということですよね。総粗利益を上げりゃいいんだったら社員増やしゃいいですよね。売上も上げたらいいし、利益率のことも、まあ利益率上げりゃ上がりますけど、それ社員増やしてたら一人頭は落ちるんですけど、どんどん増えていきますよね。これ成功してるかのように見える。で、その時にさらにこの中で言ってるのがですね、どんどんいきますね。今度はこれ49ページで、ランチェスターの肝っていうのは、その事情法則と、事情が効かない法則が2つしかないのを、どう使うかしか言ってないんですね。で、どう使うかは、どう使い方か2つ、それも2つしか言ってないんです。弱者と強者しかないって言ってるんですね。で、ランチェスターの言い方っていうのは、強者でない人は全て弱者だって言ってるんですよ。この時点でですね、多分ね、もう戦略どう決めたらいいか分かんなくなるんですよ。すべてが自分が弱者と思えば、まあ前提としてはいいですよね。でももしかしてね、強者かもしれなかったら、強者の戦略取れないんですよ。これは、それこそダイヤモンドマトリックスで話してる話なんですけど、僕だったらパソコンサポートですよね。 パソコンサポートやって街でパソコンができて自分の商品が売れてたら街で僕は商社なんですよ。それで商社の戦略が取れるのに一人は弱者だから弱者の戦略だって言ったら弱者の戦略を取るじゃないですか。そういうことは戦略逆になっちゃうんですよね。でそれを、もう今日は量が多いのでどんどんちょっと駆け足でお話しするんですけど、じゃあ弱者と強者ってどうやって見分けるのっていうのはもう唯一の、大事な質問なのかな。何だと思います？
頭から
もうそれしかないんですよね。アットマークがないんだったらそれは弱者の戦略を取らなきゃいけないと。だからさっきの年商3億40店舗っていうのは成功してるかのように見えるけどそれは弱者なんだよねって、判別と認識はしなきゃいけないわけですよね。ところが、強者の戦略っていうのはこう書いてあるんですけど便宜上 A と B って書いてあります。僕は A がですね、弱者の戦略、 B が、強者の戦略で、ですね、弱者はさっき言ったらですね第一法則を使えって言ってるんですよ。接近戦を使えって。なんでだった、なんでかって言ったら、事情法則を聞かないから。事情法則のことはぜひ本読んでいただきたいんですけど、戦ってる方の勝者にも敗者にも事情法則が効くって説明してまして、こういう絵が書いてあるんですよ。5人と2人で戦うと、さっきの接近戦だったら、5対2なんですけど、でもこれは25対4になっちゃうよって言ってるんですね。事情になっちゃって、だからボロ負けになっちゃうよって言うんですよね。でもう一度整理すると、弱者は第一法則、弱者は第一法則、こっちのページの方、強者はこっちを使ったらいいと。でそれは何かって言ったら、僕らの知ってる言葉で言うと、ここの中で言うと弱者は一騎打ちとかって言ってるんですね。でこれはダイヤモンドマトリックスでも言ってる話のここに言うと関係性、関係性から出るなって言ってるんですよね弱者は。なぜなら関係性の中には関係の弱いやつが入ってきてもこっちが強者ですよね。でアットマークが、まあ、ダイヤモンドマトリックス的に言えば2000万。元の、チャオの方の説明で言うと1500から2500という、まあ、レンジがあるので、まあ、1500というようなところを超えてきたぐらいのところ。そしたら、勝者の戦略を使ってもいいというふうに、この本から読み解けるなと。使ってもいいと。使ってもいいっていう、じゃあその勝者の戦略って何かって言ったら、射程距離が長い兵器を使う、戦うときは相手と離れて使う、そのためには広くて見通しがいい戦場を選ぶと。これって何かって言ったら、例えばインターネットとかですよね。それから広告とかそうですよね。これも本でもありましたよね。フラット化する社会とかっていうのがあったんですよね。すべてがフラット化するわけですよ。関係性っていうのは、例えば僕と、マヤさんとこう話をしていると、ここに関係性がある。そこにはすごい太いパイプがつながれている。それをフラットにしちゃうのがインターネットですよね。でそこに行くと、さっき言った弱者が行くと25対4に働いちゃうので、負けやすくして負けると。いうのをこのランチェスターでは言ってます。で、そうするとですね、才能の部分でどこを選ぶかちゃんと選んだ上で、第一法則を使うか第二法則かを選ぶの間違いなければ投入した時間が生きるわけですよね。投入した時間がだから下手すると生きないのをやると A と X11 を掛け算だから掛ければまあゼロにはならないですけど増えていくわけですよね。増えていく。でここが大事なんですけども、これが増えていったら3年後とか5年後にさっき言ってた AX12 プラス B のこの B の部分になるんですよね。やってきたから B になる。起業した時点では B がないんですよね。 ものすごく圧倒的に天才であるとか、圧倒的にすごい優秀ななんかがあるとかっていう以外は、そうすると AX 二乗プラス B だっていうんだったら、毎年 B が溜まるように何かしていかないと、後々がどんどん戦いが辛くなっていくと。そういうふうに読むと X 二乗っていうのを適切な A にかけて、あとはその労働時間を投入すると。で、労働時間の投入もですね、書いてあるので、それ一応、読んでおきます。労働時間ってどのぐらいだって言ってたか覚えてます？福本さん
覚えてないです。
大体今どのぐらい働いてそうですか？ザクッと暗算で計算して、1日何時間かける週かける50週で、
今ね、8時間から10時間の1週間なのか、うん、8時間として8、7
で休まずなのか、
うん、
8時間として週7日
で56時間、
まあ、じゃあ切り上げて60にしましょう、
はい、
かける50週、
いやちょっと休むから50にします。
50時間かける50週、
はい、はい、2500、
はい、2500時間ぐらい、
はい、
どうでしょう。ざっくりです、まあ、1日働いてる時間何時間だなと、週何日休むかなで、どのぐらいですか？
2500とか、
はい、まあ、じゃあ2500とか3000時間ぐらいというふうにしましょう。僕がここでこの話をするために準備した話が、普通週6日で10時間ぐらいだよなと、起業家、この中の話はですね、サラリーマン相手にしてまして、なぜならですね、武田さんの話っていうのを計算したんですけど、100人以下の企業を相手にしてるんですね。中小企業を相手にしてて、で、ということはまあ10人の会社もあって、粗利に1000いってなくて1000ぐらいの会社があってと。で、粗利率で割り戻すと、多分1、2億のところから、マックス、すごい良くて40億ぐらいの会社を相手にして話をしてるんですね。そうするとやっぱりサラリーマンなんですよね、その中で働いてる人は。と、7時間で計算してるんですね、この中では。7時間で計算して二乗法則がですね、働く時間にもかかるから、たくさん働こうって言ってるんですね。時間がかかるかな。で、ですね、
2倍働くなら振り込みだ。
って言ってるんですね。っていうと、7時間でかけたりすると、さっきの話だと、週5日ですよね、サラリーマンだと。で、35時間で50かけるから535525、1700時間ぐらい、1700時間の 1.4 倍ぐらい働くと、まあ勝てるよねって言ってるんですね。でもそうじゃないよなっていうのが、僕は起業した時に思ったんですね。みんな3000時間働いてるよなと。っていうことは3000時間の 1.4 倍だと、いくつですか？計算してください。
1.4 倍だから、
はい、
0.4 だから C3
4200で、 1.7 倍だと5100時間、これをですね、これを必勝って呼んでます。圧勝で、起業するときにこれを選んだらいいって言ってて、このいろんなすごい会社の社長がみんな働いてるって言ってるんですね。どこだっけな、時間の話、長時間労働、長時間労働、これだ、246ページです。人の3倍働くとはいえ 1.7 時間でいい。ということは、起業したときにですね、ここら辺に行きたいんだったら自分の才能がないなって 思うんだったら A で X 字を投入したいなと思うんだったら 1.7 はやらなきゃなと思ったわけですね。で5000時間ですね。で5000時間ということは50週だから週100時間で休みを取らずに14時間と朝9時からやって14足すと23時とでお昼もまあ取ったりなんかするからこれで24時と、まあ、このぐらい働いてやっと必勝かなっていうのを多分この本のですね前の本で読んで多分そう決めたと思うんだよね。起業した時ってでちょっと6000時間はねできねえかなって思いましたね。そのことがこの本の中にいろいろ書いてありまして、ですね、これもね本当面白いんですよ。ですね、エジソンは年間6500時間ですって。それを40年続けたそうです。キュリー夫人は5000時間を35年、本田宗一郎さんは5500時間を35年だそうです。で、その後にもいろいろあります。でもこの逸話が好きでよく話し出すんですけど、本田の車のホンダですねのすごい創業期に、ある社員が来なくてですね働いてたら、なんだ奥さんに、あれ今日なんか書いてあるそのまま読みましょうか、おい母ちゃんよ今日誰も出てこないがね、従業員はみんな辞めたんかねって聞いたそうなんですね。そしたら何言ってるの、今日は正月よと。あそうかと言ってまた仕事始めたっていう、こいつはすごい好きなんですよね。でですね、でね、なんでね、5500時間を何十年もやらなきゃいけなかったのかなというふうに考えたわけですよね。それは、右上にいるからですよ。
ああ。
どんどんせり上がっていってるんだと思うんですね。で、しかも会社を大きくしたいっていう欲求も欲望もあるし、そういう、器もあるだろうから、それを投入できる人だったと思うんですよね。だから5000時間投入し続けた。どっかそろそろ5年働いたから休もうかとかないんだろうなと。で、ということは逆に考えればですね、自分のマーケットを決めて競り上がらないマーケットにいれば働く時間は今度逆に効果的に減らしていけるはずですよね。これがなんか僕が営業入った時に先輩とか上司からいつも言われてた、量は質に転換するんだぞみたいな話ですよね。量は質に転換するからとにかく量をやれみたいな。で、同じページあたりにですね、ですね、230何ページだこれ、これですね、251ページ。ある分野で1000人中3番以内かつ強力な営業力があるなら年収3000万いけると。でこれをですね、だからさっき言ったのはそういうことなんですけど、年収3000万やったことがある人は一言言ったらなんとなく信憑性なくないですか、自分がやったからっつって。武田さんは企業倒産を1600社見て、3500社見てて相談を1万件受けてる、そのデータベースから言ってるんですよね。データベースから言ってるから、じゃあそうか、なるほどと。そしたらここをじゃあ1000人中3番を目指そうかと。で、もう一つあって、1万人中1位だったら億万長者も夢じゃないと。だからその本田さんとかその稲森さんだとかなんとかって話出てくるんですけど、最初から天才ではなかったはずなわけですよね。っていうかその努力できるだけ天才だと思うんですけど、どんどん1万人中1人になっていっちゃったわけですよね。そういう人を見て武田さんは、1万人中1人になれば億万長者は嘘じゃないってなれると言っているわけですよね。なんとなく勘で言ってるわけじゃなくて、このデータ主義の人がそう言ってる。で、いつもするお話ですけど、このダイヤモンドマトリックスの中のこの導入期成長成熟期ですよね。
全部書いてみましょう。これがこうこれがこうこれがこう
でですね、そうするとページのこのまた先の方に戻ってですね、じゃあどんな商売やったら A が、いいのかっていうふうに書いてあるんですよね。 A は才能ですよね。選ぶだから業界とかにもよりますよね。X 事情をいっぱい投入するのに A を間違えたらですね、すごく書き率が悪くなると。 A の選び方大事だって言ってるんですよね。それがですね、やっとこの話なんですよ。このそこまで多分理解した上で読むと、ここに書いてある話がそうかというふうに使える話になると思います。で、大事なことは商品だよって当たり前のこと言ってるんですね。誰に何をが 80% だって言ってますね。組織対策とかお金のことなんていうのは 13% しかないから、やんなくていいと。それから勝松さんがやってますけど、この仕事時間、時間を有効にする対策と、これもやんなくていいと。そんなのはやんなくていいと。それ以前に商品、誰に何をだと言ってるわけですよね。でその誰に何をはその A なわけですよ、仕事選びとして。で、言ってるのが、この武田さんが言ってるのは、10年かけてでも一番になるものを選ぼうって言ってるんですよ。目指せ小さなナンバーワン。なんか聞いたことありますね。ランチェスターといえばなんかナンバーワン目指すことだみたいな。それがさっき言ったその地域ナンバーワンだみたいな話なんですよね。それは A を選んで X 事情を投入して一番になれるところを選べよってこと言ってるんですよね。で書いてますね。別に日本一とか業界一とか県とかじゃなくていいと。あなたの町の特定のお客さんとか特定の年代で小さな年商でいいからナンバーワンになれるものを探すというような話が、書かれてて、これもだからいろんなその自己啓発的なこととかビジネス書にその通りその通りって書いてあるじゃないですか。オンリーワンを目指せみたいな。でももっとこうもっとこうギューッと尖っていくって感じですね。でですね、学びのことも書いてありまして、同じような話で行ったり来たりでちょっと読みづらいんですけど、ですね、これかな、これだけのページがあって時間の使い方はここなんですね。だからここ行きました。で上手な時間の使い方は、時間をその効率的にするっていうことよりも、ここに書いてあるのは、知識というのは投入時間で決まるというふうに言ってるんですよね。でもしその1万分の1になりたいんであればみたいな話が書いてあって、1万人単位で考えて3位以内になるには一つのことに1万時間かける必要があると。これ割り算すると1万割る7でやるとっていうふうに書いてあって、20年かかるんだと。1日7時間投入する。でも知識のために7時間投入できないですよね。だって仕事してるし。せいぜい2、3時間。で、僕はその選んだジャンルっていうのが、その一人型、一人ビジネス型での、なんかこう、体系を作ると。いうので、作るぞって、なんとなく思ってたのが多分2002、3年ぐらい。で、この本の前の本でそういうふうに思っていろいろやってたけども、まあ、チャオと出会ったりとかなんかあって、多分2005、6年ぐらいから、こういう本を読み出したりっていうのも全部そうですね。多分一人ビジネスではそんなことやってるやつはいないだろうな、1万人のうち一人になれるにはどうしたらいいんだろうなって考えると、毎日、まあ、3時間から5時間投入、勉強とか実践も含めて本を読むのも含めて、そうすると、ですね、計算したら、今7000時間ぐらいなんですね。そうすると1万時間ぐらいまでもうすぐ行きそうだなっていう投入が上手な時間の使い方だって言ってるんですよね。圧倒的な量を投入するんだと。というのがレジュメ1です。やっと。で、こっから先がですね、もうあとは、何ですかね、それこそ本に書いてある資料抹殺なんですよ。今お話をしてて、多分最初の数十ページ、この多分20、30ページかな、ぐらいと、お尻の20、30ページ話してないんですよね。この間にですね、 商品選びの仕方とか営業範囲の選び方とかいろんなこと書いてあるんですけど、それはね、あの今のようなことが前提で理解してからだとなるほどっていうふうに多分なるんじゃないのかな。で、ちょっともうそういう意味では全部喋れないなって感じなのででもいきますね。そこからは内容の中身に入るんですけど、関係性なんですよ、やっぱりだから言ってるのは。で、ですね、風よけをやられてれば分かるように、風よけはその戦略の風よけですね。その風よけの戦略の中で言ってる、F ですね。をやりなさいって言ってるんですよね。例えば、お客さんから好かれるための名刺作りと。やりましたね、こういうの。こういうなんかこう、自分が何者かがすぐ分かって、裏がチラシになっていて、問い合わせが来やすい名刺。しかも24時間365日営業みたいな。いつでも電話して OK みたいな。嘘だろみたいなですね。で、例えば、お客さんの層によってはファックス番号大きな文字でと。名刺の文字はちっちゃいから。ちょうどなんかお話ししましたけど、クライアントファーストみたいな話ですよね。で、いっぱい書いてあるの。好かれる名刺のこと、どうのこうの、どうのこうのって。で、それは何かって言ったら、今の話に基づくと、ここでできる、売れるにおいて、関係性でやってるので、これは再度ちょっとダイヤモンドマトリックスを整理していただきたいんですけど、関係性でやるとですね、やればやるほど単価アップになりますよね。市場に出るとやればやるほど価格低下と過剰サービスの要求で消費者に利益を持ってかれるというのがありましたよね。アットマークを持ってかれちゃうと。だからやればやるほど疲弊する市場でそれをやったら単価はアップしなくてアットマークが下がってくる。特に一人ビジネス型でやる場合はこっちの関係性にいるわけだから全てをそのアットマークアップに閉じると。で、ちょっとこの一面にいっぱい書いてしまいたいんですけども、単価かける数量、数量っていうのが、この数量はあの販売の数量には個数と回数がありますよね。で、これにパーセントがかかると、で、こうですよね。映らないですかね、これ。笠松さん。で、A で X 乗を投入するのは何に投入したらいいかって言ったら、この、まあ、もちろん単価アップとかもいいんですけど、基本的にはこれ風よけの方で扱ってるあのことなのであんまり深くあれないですけど、単価アップは P で職人型ですよね。 P アップ、コストアップは、あ、ごめんなさい、あのプライスアップは。 F は回数アップで売上アップですよね。で、F って何でできてるかって言ったら、単価って、あ、数量って何でできてるかって言ったら、販売個数と回数なわけじゃないですか、年間の中で。それって全てはですね、ここなんですよね、今月客作りなんですよね。だからお客さんがデータ、名簿の中にいてもしょうがないけど、今月客がいかに生まれるかっていうことですよね。だから今月客作りに F は全てを投入すると。でも市場に出てそれをやってると、今月客を作れば作るほどお客さんにもっと安くしてよとか、もう少しいいサービスしてくれないって言われちゃうわけですよね。 で、武田さんが言ってるのはそのために個数をアップしたり回数をアップさせるためにはこの中に面白い話もあって太ってる人には太ってる人なりの営業の方法があるとか痩せてる人には痩せてる人なりのお客さん客層があるみたいな話があるんですよ。武田さんってすごいんですよ。もうこのホームベースみたいな顔ですっごい痩せてるんですね。でお客さんもなんかどっちかっていうと理系系とか工場とかそういう人が多いんだって言ってるんですね。そういう特性が分かったら個数とか回数がアップすると。裏返したら個数回数アップするためには全てのものを投入しようって言ってるんですよね。それがさっき言った B ですよね。 AX プラス B です。自分の B ですよね。で例えば体型とか、なんですか性格とかっていうのは資産と才能としての A ですよね。その才能が発揮できないところに X 字をかけてもこれが増えないよって話を書いてあって、で、武田さんのこの話の中にはちょっとこれ一緒にこうやってしましょうか。この8つの戦略っていうのは大会社でも一人でも全てに経営法則だから当てはまると。だったらやる前から、90% はそれ使えるから知っててもいいんじゃないのって言ってるんですよね。 90% の解決法があるから学んだらいいんじゃないかと。で武田さんはもうちょっと今でこそ違いますけども意外と出てきてますけど福岡のあそこ関門海峡っていうのかな下関のところいつも言ってたのは、関門海峡をとにかく越えないようにしてるんだ私はみたいな。なぜなら出ると負けるから福岡がいいんだみたいな話ですね。で、ですねどんどんいくと例えばですね、何人か経験あると思うんですけど Google とかで広告を出そうとするとそれはさっき言った A と B でいうとどっちの戦略になりますかね。A が弱者、B が強者。
強者ですよね。
はい、Google は強者の戦略、うん、それね、だからその強者の戦略を弱者がやると25対4で負けやすいのでやってもやっても5000時間投じても1がかからないですよね。 0. いくつになって減っていっちゃうわけですよね。だから一人ビジネスもしくは小さいビジネスはもうとにかく徹底的に関係性と。でランチのこの武田さんも、まあ、100人までの中小企業はそれでいけと。でちなみにですねここで4000円ぐらいの今はテープじゃないですけど CD 感買ってみてほしいんですよ。全然僕はアフィリエイトフィーもらってませんがそうするとですね全業種を武田さんが純利益と経常利益をこう整理した表を毎年新しいのをですね作ったのを同封してくれます。まず武田薬品となんとか薬品の粗利差、粗利は出てないんだ、経常利益差とかなんとか建設となんとか建設の利益っていうのが一覧表になってます。セブンイレブンとローソンはこのぐらい違うとか一度なんか買ってみると多分その3000円4000円以上の価値があるんじゃないかなと思います。自分でもできるんですよ、指揮法とか見て。それをすでにやってくれてるからそれ買ってみるといいかもしれない。で、少しだけじゃあどうしたらいいのですね。最初のお話をしてた時にそうなんだでもって言ってたじゃないですか、
はい、
でもどうやって自分に落とし込めばいいんだろうみたいな話をですねちょっとこの表を使ってですね、整理していきたいと思います。ですねこの本を読んで一緒にやってもらったらいいのが風よけ一緒にやってもらうといいんです。ですね、一番は風よけのちゃんと印刷されるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この丸1が、あ、ごめんなさい、3ですね。強みの発揮、要するに商品対策がまず一番だと本で言ってるんですよ。でも風よけでいうと商品対策一番でないじゃないですか。1、2が先なんですよね。 1、2やらないと3が出てくるはずがないんですね。にもかかわらず商品から行っちゃうので迷うんですね、この本やってると。1番だって言われるから商品だ。でですね、2番が、ですね、営業地域対策ですね。営業地域対策っていうのは、自分のその持ってる資産ですよね。例えばさっき言ったように、富士っていうところは僕は全く知らないから、そこで営業地域対策をやったら、コアを活かせないわけですよね。大倉山でやった方が僕はコアが活かせる。だったら営業でやる。大倉山でやると。こういうのが、2番で、これは、この風よけだとですね、1、2バージョンになっているので、丸2ですよね。そして3番目が、これがですね、業界客層対策なんですよ。この順番でやるとやっぱり分からなくなるんですよ。商品をやって、営業対策をやって、業界対策やろうかなっていうと分からなくなるので、順番的にはこの誰にがやっぱ先ですよね。基本。なぜなら、一人ビジネスとか小さいビジネスは F でフレンドリーだから、客をまず決めないとなと。商品から先に行くのは P 型で、1、2ってなる場合もありますけど、コアが1に来る場合、そうするとお客さんが動くわけですよね。でも基本は F は客が先と。そして4番が、ですね、営業対策。営業でどういう営業をするのかっていう事例がもうこれでもかって書いてあります。こういう本に。こういう本に。でもそれっていうのは、実はここの6番でいう軸が決まってないとブレるんですよね。 C っぽいことを F でやっちゃったら、それはお客さんに便利に使われてしまうわけですよね。 F でやって便利に使われるんじゃなくって、信頼度を上げていかないと単価が上がらないわけですよね。便利なだけでは単価が上がらない。なので、4番はですね、強みの3番を強みの3番をどうするかです。3と6です。この4番の営業対策は、風よけの3と6です。強みをどう伝えるか、どうするか。そして、これの5番、顧客維持の対策。P だったら、勝松さん、顧客維持の対策って何ですか？違います。 P だったら CPF の P だったら
PP
だったら
P は商品どこ上げる、
徹底的にそれだけですよね、はい、お客さんのことだからどうでもいいんですよね。欲しかったら買えよって話ですよね。なので顧客維持の対策って書いてある以上、これが F なんですよね、うん、F 軸なわけですよ、うん、なのでやっぱりここは6番をやるんです。徹底的に F として、そして6番、7番、8番はいらないと。あと少しやって、うん、そうですね。その F をやるときに大事な掛け算が、これですね。この本はいつも億とかの話が出てくるから、億でやると、1億稼ぐのに、単価1万円だと何人のお客さんでしょうか。1万人のお客さんさばくのにどのぐらい社員必要そうでしょう。適当でいいです。なんとなく適当で
1000人、
しかもフレンドリーに
1000人ぐらい。
社員がですか。社員ですよ。スタッフ。
あ、スタッフ
1000人ぐらい。1万人のお客、これしかもこれ年商だから1年
大企業になっちゃう。
どのぐらいいりそうです。まあ、いいです。100人にしましょうか。仮に100人にしましょう。スタッフが例えば10万円で、1000人だったらスタッフどのぐらいで済みそうですか。
10、
お仕事柄ですね、専門家ですけども、1万人の顧客獲得コストと1000人の顧客獲得コスト、どっちが総額多いですか。
1万人
ですよね。そしたら F はどっちをやったらいいですか。1億っていう年商を作るためには 下をやるべきですよね。下をやるべきですよね。ということはやっぱり F っていうのはリピート回数を上げていって今月客を増やすってことなんですよね。今月客を新規客でやっててはきついわけですよね。フォローができなくなっていくから。ですね。それをですね、この一人ビジネス云々のそのアットマーク、よく出てくる例の3000として、粗利を2000になるような感じにするとしたら、じゃ売上3000だったら、これ同じような計算でいくつになりますかね。ここが、3万円、3万円の単価だったら1000人、それを極論でいきましょうか、30万円だったら
100人。
これってビジネスの作り方違くないですかって話ですよね。それがこの継続的なその今月客の作るためには AX 事情の時間をどこに投入するかですよね。時間をどこに投入するか、そしてじゃあ少しその内容のことを拾っていって、ですね、先ほどでなんだどうしたらでどうしたらいいのみたいなあったじゃないですか、うん、その時に、ランチェスターですごく重要にやっぱり言ってることになる、たくさんいっぱい重要なことあるんですけど、中心と範囲なんですよね。中心と幅、お客さんの中心をどこにするのか。これは本コースで言うと卵の黄身白身ですね。で、黄身白身をどこに決めるかを決めないと、実はもう本当当たり前なんですけど商品対策できないはずなんですよ。黄身と白身が決まる、要するに誰に売るかが決まるから競合が出てくるんですよね。競合が決まらないのに商品対策してもしょうがないんですよね。関係性でやったとしても町の競合はいるわけですよね。1店舗か2店舗でも、その1店舗か2店舗が関係性において圧倒的に入ってこれないような F をやってしまえば競争にならないようになるわけですよね。そのためにはやっぱり誰に売るかが先に決まらなきゃいけないというのはこの F 型のビジネスですよね。 P は違うんですよね。なので先に中心、顧客層の中心を決めるってことだって言ってるんですけど、でも本で言うと商品が先に入ってるからもうちょっと自分ではちょっとわけわかんなくなってくるというところですかね。そしてこれが多分最後ぐらいの話かな。121ページだって。121ページ、これはなんだ、なんで121ページ。そうか、これか。ですね、須山凸庵戦略知ってます？知らないですか。須山凸庵戦略、対馬っていうところでイノシシがすっごい出すぎて8万頭もいたんですって。人口2万人に対して、2万人に対して8万人もいたんですって。そうするともう対峙しても対峙しても対峙しても対峙しても対峙しきれない。でどうしたかって言ったら、島を9つに区切って柵を切って、その柵の中だけ潰してたそうなんです。潰して、で次行ったらその柵閉めて、こっちの柵、2番目の柵行って、3番目の柵行ってっていうのをやって、2万人対8万人のイノシシ退治をしたんですね。でこれね、感覚値では話は分かるんですけど、感覚値で分かんなくて、僕何をしたかって言ったら、ロールプレイングゲームでやりました。何でもいいんです、別にドラクエでも何でもいいんですけど、ロールプレイングゲームで、テレビゲームですね、あれで知らないようにすることですね。今目の前にいる敵をですね、一個一個潰していくとですね、ちゃんと勝てるんだなっていうのをちょっと実験してやってみました。いくつか のポケモンとか、なんかドラクエとかでですね、それ別に実験は別にしてもしなくてもいいんですけど、そういうふうにやって先ほどの 一つの顧客を10年かけてでもいいから潰して1位になってから次のところに行くと。そうしないと8万頭のイノシシにいつもやられ続けると。で、何度も言いますけど、この本はやっぱり100人のお客さん、100人の社員がいる会社がお客さんなので、最大で言ったら40億とかそのぐらいの会社を相手にしているので、ちょっと違う手順があるので、そこが気をつけなきゃいけないところだなというところですね。かな、ですかね。で、先ほどちょっとお話をしてた、例えば江守さんがやってるですね、やってるじゃない、初めてやった時の営業僕聞いたことあるんですけど、あれでしたよね、何丁目、
ああ、そうです、
ま、何町じゃないんですよね、何丁目ですよね、確か。
そうです、何丁目の
何番ぐらい、
1の1の1からなんです
よ。で、なんかこうブロックの1個だけ、
そうです、で1の1の1をずっとぐるぐる回って、はい、終わったら1の1の2を回る。
それ終わったらの終わったらは今日1日でシャーッと終わるって話じゃないんですよね。
それは上司がいいよ
っていうまでなんですよね。
もうだから行き尽くしちゃうわけですよ。1の1の1なんてすぐ、
はい、
ワンブロックなんで、
はい、
でもそこをひたすら1週間とかずっと何度も何度も回されて、
普通の感覚で言うと午前中で終わっちゃいそうですよね、
ピポーンとかって。すぐ終わっちゃいますよ、
はい、
で何回も行くんですか。
そこしか回っちゃダメなんですよ、うん、
で断られてまた行くっていう、う
ん、それは多分なんか上司の中に理論的か体育会的に習ったことか分かんないですけど、OK するぐらい成果を持ってきてないとやったことになってないと思うんですよね。さっきもだからイノシシ退治できるほどに1の1の1を潰してないと。まだイノシシいるだろうと。
まあ、基本的には名刺をちゃんと習ってるかとか、
はい、
まあ、話がちゃんとできてるかとか、
はい、
まあ、営業保護シールを書かされたわけですね。でここまだ社長と会ってないだろうっつって、また行ってこい。ぐるぐるぐるぐるずっと同じところもあって、でやっとじゃあ1の1の2っていうやつってまたそこぐるぐるぐるぐるずっと回るんですよ。
挙句の果て 1丁目は一体いつ終わるんだみたいなさっきそれが最初に言った意識してるかどうかは別としても DNA に入ってる大塚商会とかもそうなんですよね。なんかその それ系のところは、飛び込み型で開拓系のところは、そうすると独立した後も聞けば、お前さんはチャリンコで営業してたってわけですよね。
近所
、それはもう戦略
チャリンコで行ける範囲しか行動できないですよ。
そういう話がこの中にもいくつか書いてあります。不動産業をやっていて扱いエリアを100分の1の面積に縮めたと。なぜなら100倍広げてるということは移動時間でたくさん使っちゃうから。もうここに決めちゃえばもうここの人と会うしかないから何かすると、それがだから F ですよね。それが風よけで言えば、じゃあできることをすることを伝えることで言えば、このエリアで特化してほにゃらら売ってる江守ですけどっていうことをいかに伝えるか、どう伝えるか、伝わるまで伝えるか。例えば社長が、あ、上司が言ってた名刺をもらうとかなんとかっていうなんかあるんでしょうね、その会社に。で別にそのリアル型の営業をみんなで真似しようって話をしてるわけじゃないので、裏返して言うとそうなってないでとっちらかってないかってことなんですね。で例えば江守さんの話で言ったら多分扱い商品もそんなにいっぱいないんですよね。
まあないですね。コピー、基本コピーと電話
っていうたったの2品目を持って同じ客に会い続けると、それがここで言ってる商品絞れ、営業地域絞れ、業界絞れ、営業のやり方絞れって言ってるわけですね。でそんなこと言ったらどうやって絞ったらいいんだっていうのがずっとその課題だったり、A 型なのか B 型なのかなんです。だから負けてるのか勝ってるのかですよね。広告を打っていいのかどうかとか、レバレージをかけていいのかどうかとかっていうのも、勝ってるか負けてるかやっぱりアットマーク判断をしていくと。と、そうですね、そうですね。でね、これは受けられたのが、チャオの競争戦略マーケティングって話があって、 その中で、ステップが2つになっているとビジネスは。で1つ目はマーケティングで、2つ目が競争戦略だと。1つ目のマーケティングっていうのはサービスだろうと。サービス業でしょって言ってるんですね、全ての業種は。でサービスのサーブって僕も確認で調べたんですけど、サーブする、サーブっていうのは使えることなんですよね。お使いする。でサーブの派生語っていうか関連語でサーバントってあるわけですね。召使いなわけですよね。でよくやる間違いがっていうのが、この武田さんも実は言ってるんですけども、要するにさっき最初に言った話ですよ、金か人格者かって言ったら人格者じゃなくて金だって言ってるわけですよね。それは経営者だからって話をしてて、そのお金を得るために何をしたらいいのかって言ったら、サーブするから使えることだろうと。でよくそこに間違いを持ち込むのが、ビジネスに自己啓発を持ち込むことだと。だ自分の自己実現を持ち込むと。ところがちょっと考えてほしいって話があって、サーブの反対側には誰がいるかって話ですね。誰がいるんでしたっけ、召使いの反対側には主人がいるんですよね。コンピューターにも、マスターとスレーブっていうのがあってですね、マスターは主人でスレーブは奴隷ですよね。だからサーブは召使いで奴隷なわけなんだから、お客さんに分かってもらえないんですけどとかっていうのはもう全くもってナンセンスだと。で、それを抜け出したかったらアットマークその1500から2500行って競争戦略に、挑戦したらどうですかっていうような話をしてるんですけど、それは武田さんも同じこと言ってるわけですよ。10年かけて一番になるものを、選んだらどうか。だからそれまではこの武田さんが言うですね、こういうのを徹底的にやるべきなんですよね、多分ね。好かれる名詞とか好かれるなんとかとか、こういう好かれる名詞、好かれる電話、ファックス対応のコツ、好かれる、好かれる、お客に気に入れられるためにはどうしたらいいか、お客に気に入られるために考えるべきこと、誰でもできるハガキで感謝とかですね。それはそうですよね、召使いなわけですから、うん、サーブってのはそういうことだと。でそれをやりきるとサーブするってことがどういうことかが分かるから、サーブしないビジネスも分かってくると。はい、はい、そのサーブしないビジネスを選べるかどうかがアットマークが言ってるかどうかと。で道はあるわけですよね。市場に出てサーブし続けるビジネスを作るでもいいんですよね。自分じゃない人にサーブする人を用意して自分は社員にサーブすると。で自分は資本家として振る舞い、の振る舞いは裏に置いといてですね、社長としてスタッフをいかにお金をキャッシュを利益を増やすかという道もあるし、そういう市場に行かないでよりよりサーブし続けてアットマークを高めるという方法もあるよねと。競争しないでですね、203ページそうですね、お客さんですから、1時間15分だいぶ駆け足ではありましたけども、これでですね、3枚全部終了しました。なのでこの赤い方とか読まなくていいので、この紫だけでですね、今の話がずっぽりと書いてあるので、ぜひ読んでもらいたいのが1点と、あとこのグレーのところをアットマークで読んでみてもらいたいと。嘘おかしいよへーって話いっぱいありますんで。成功者はみんな長時間労働してるとかっていうふうに言われて嘘って感じなんですよね。だからそれはさっき言った競り上がるマーケットに居続ける経営者を選んじゃったからですよね。それはそう働かなきゃですよね、次々とサーブする社員がいっぱい増えちゃったんだからっていうところですかね。以上が一人ビジネス西田的、ランチェスター読み解き方、読書は読書じゃないや、経営勉強会でした。何かご質問とかあれば、あとよもやまキャッチボール感想とかで